聖書を読み出します。聖書はコロサイの信徒への手紙4章の14節です。373ページコロサイの信徒への手紙第4章の17節をお読みいたします。14節をお読みいたします。愛する医者ルカとデマスもあなた方によろしくと言っています。ラオデキアの兄弟たち及びニンファと彼女の家のある教会の人たちにもよろしくお伝えください。この手紙があなた方のところで読まれたなら、ラオデキアの教会でも読まれるように取り計ってください。またラオデキアから回ってくる手紙をあなた方も読んでください。アルキポに主に結ばれた者として委ねた務めに意を持ち、それを果たすようにと伝えてください。以上です。よく高校生から、新約聖書を読むときに、どこから読んだらいいですかという質問を受けることがあります。まあ、それはキリスト教を知りたいんですか、それともイエス・キリストのことを知りたいんですか、また他の神学ですかというようなことを聞きますと、まあ、イエス様のことを知りたいというので、だったらルカによる福音書からじゃないでしょうかということをよく伝えます。まあ、大抵新約聖書マタイによる福音書が先ですから、マタイを読むと思いますけど、マタイから読み始めるとどうもみんな一章で止まってしまって、もうそれ以上進まない。なぜならあの系図がですね、もう系図って見ただけでですね、みんなそこで、心にですね、ちょっと何か思うからでしょう。ですから、マルコも飛ばして、まあ、ルカから読んだらどうでしょうか。どうしてルカからっていうとですね、ルカの福音書はですね、もう初めからですね、順序正しく書くって書いてありますから、まあ、イエス様の生涯が順序正しくですね、物語に優しく、まあ、クリスマスの出来事の美しさから書いてありますので、まあ、それから読んでみたらどうでしょう。でもし最初にですね、読むんだったらルカがいいよっていうことをお勧めしています。まあ、そう思うと私たち順序正しく書く、順序正しく聞くっていうのは一つですね、私たちが理解する上で大切なことかなというふうに思います。まあ、ルカは福音書と使徒言行録の著者というふうに言われていまして、第1巻が福音書、第2巻が使徒言行録です。まあ、ですから、ルカを読んだら使徒言行録を読んだらっていうですね、まあ、この2つをきちっと読めばですね、イエス・キリストの生涯とその後の教会の成長がわかる。でパウロの手紙によるとですね、ルカはギリシャ人の医者でですね、パウロの第3回と第4回の宣教旅行に同行したというふうに示されています。ですからパウロのこともよく知っていてですね、福音書を書かれたんじゃないかなというふうに思うのです。その後パウロが2度目に逮捕されてローマに滞在した時には、ルカだけは彼と共にいたことが、まあ、第2の手元の4章に書かれています。まあ、ルカ福音書がギリシャ語で書かれて、美しい表現で順序正しく書かれていることで、きっと彼のですね、文才って言いますか、まあ、高い教育を受けてきたことがわかるかなと思います。まあ、ルカは特にですね、キリストの美しさ、そして優しさを浮き彫りにして、まあ、その中で彼が書く例え話というのは、まあ、私たちの心に響くものばっかりです。大抵例え話っていうことで、思い出すのはまず最初に良きサマリア人、あとザーカイ、放蕩息子、まあ、そういうものは、実はルカによる福音書が記したものであります。また独特のものでもあります。で一番独特なものは何かっていうと、やはりイエス・キリストの誕生、受胎告知、そしてマリアの参加、そのようなものを題材としたものは独特のものであります。ですから母マリアがですね、果たすべき役割をですね、きちっと記しているっていうのもルカによる福音書の特徴かもしれません。そう思うとですね、ルカを読むっていうことはですね、私たちにとってですね、順序正しく、しかもですね、ルカが本当にパウロの神学を通して伝えたかったこと、その一つ一つを私たちが知ることで、ができる書物ではないかなと思います。まあ、クリスマスの時期っていうのはですね、まあ、聖書をですね、きちっと読むかっていうと、なかなかですね、読むことがありませんっていうか、部分部分をですね、読んでいくだけです。ですから今年はですね、ちょっとですね、心を入れ替えてですね、ルカによる福音書の第1章の1節からですね、きちっと クリスマスの出来事をもう一度読み返してみようというふうにですね思って何回か読ませていただきました。そうするとですね、クリスマスの記事っていうのはマリアのですね受胎告知から始まっているわけじゃなくして、バプテスマのヨハネのですねから始まっているということに気がつかされますし、またそこにエリサベトというですね人を置いて、この方も天使のお告げによってですね身ごもった方で、その方から考えてみるとですね、もう受胎告知の前にすでに神様はですねきちっとですねマリアのことを分かってもらえる人を用意しておられたということなんだろうなとか、そんなことをですね読んでみまして、で今回一番ですね心に留めたのは、マリアのところにやってきた天使ガブリエルが告げたおめでとうという言葉です。このおめでとうっていう言葉を、これは翻訳ですからですね、ここにちょっと引っかかりました。本当におめでとうっていうふうにの私たちが考えるおめでとうという意味なのかなって、多分私たちクリスマスの出来事をですね知って、そして毎年毎年ですねこの御言葉を聞く時にはおめでとうおめでとうという言葉が何回も繰り返されます。これは誕生ですからおめでとうということもあるのかなと、赤ちゃんができたこと、そして、マリアが選ばれたことがおめでとうということなのかな。でも本当は違うんじゃないかなというちょっと疑問がですね。でこれはですね、多分ですね最もいい訳は、こんにちはとかごきげんようとかいう挨拶なんじゃないかなですね。神様の出来事がですね何か特別なことではなくしてですね、人間のですねごく自然なですねこんにちはとかごきげんようとかですね、そういう挨拶から人間の社会の中にですね神の御子の誕生がですね、私たちに与えられたじゃなかろうか。だとするとこれはシャローム、シャロームってことをどういうふうに理解するかってことかなというふうに思います。なぜそんなことを考えたかっていうと、このコロナ禍においてですね3年間人々がいろんなことに翻弄されて、その中でですねロシアの侵攻にウクライナの戦争があったり、とにかくですねこれでもかこれでもかっていう、自然災害もありましたし、それは自然災害はですねもっと前から続いていることでですね、もう人間っていうのはこの何年間か本当に翻弄されて、そして苦しんだり悩んだり悲しんだりして、それが自然災害とかですね戦争だけではなくして、それ以前の人生の中にもいろんなですね、痛みとか苦しみとかをですね見つめ直すような、実は3年コロナの3年だったんじゃなかろうかという、そんな時にですね私たちは今年ですねこのおめでとうということを聞いた時にちょっとやっぱり違う風に受け取ったんじゃないかな自分は思います。そう思うとですね、どんないろんな大変なことやどんな苦しいことやどんなですね社会が変わろうともですね、いつも通りですね普段の生活の中のごきげんようこんにちはと言いながらイエス・キリストは来てくださるという、そのことを思い起こせということだったんじゃないかなというふうに思います。なぜならですねクリスマスは神が共におられるというのが一番のメッセージですから、いついかなる時にも同じように神は共におられるというメッセージを実は聞くのが今年だったのかなと思います。ルカによる福音書は時を大切にしています。イスラエルの時、イエスの時、教会の時、それを一直線に結ぶ時の中で実は記されている福音書であります。初めて福音書を読む方にはルカをお勧めするのは、その時がですねどこを切ってもイエスの時だ、その時をこのことをですね思い知るという、そのためにですねルカということをですね私たちは今年もまた受け止めていきたいなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。この1年間毎日毎日イエス様に時を与えられて、そしてイエス様と共に歩んできました。どうかこの1年の一つずつの時を思い起こし、そしてそこに与えられた神様の大きな恵みに心から感謝する、その一日とさせてください。また新しい時がやってきます。どうかその時にもイエス様が共にいてくださって、私たち一人一人を導いてください。どうか今日も御言葉によって私たちを支えてください。 今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師の家族と共にて守ってください。当たる打てる保育所、大乳幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を事故やけがをされ病気、新型コロナから守ってください。また昨日はルーテル食堂クリオンが1年の最後の食堂がありました。ここにもたくさんの人たちと共に過ごせましたことを感謝いたします。どうかこれからも教会が地域に開かれた奉仕の場、また使える場となることができるように、この地域のコミュニティ食堂を祝福してください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々に、あなたが共に寄り添っていただいて、癒しの御手、救いの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。